次、1番、佐野誠一議員、ご登壇願います。
はい、議長、1番。
では市民クラブを代表しまして、ご質問をさせていただきます。早速では通告に従い質問に入らせていただきます。説明資料に沿って、ページをご提示していきますのでご確認ください。議案第3号令和2年度立山市一般会計予算大きな1歳出、第2巻総務費説明資料23ページでございます。小さな、地方バス路線、維持費補助金について伺います。小さな1番令和2年度より市内線、自衛隊から、南房総市南山での路線かと思います、が、補助対象となった経緯について伺います。小さな2番南房総市と連携してとあるが、補助比率はどのようになっていますでしょうか。大きな2番、介護保険特別会計繰越金についてです。説明資料、失礼、議案第3号、第3巻民生費ですね。説明資料38ページです。介護保険特別会計繰出金についてでございます。低所得者保険料軽減繰出金が約3300万円増額とした経緯を伺います。次に、歳出第4巻衛生費、説明資料51ページでございます。災害廃棄物処理計画策定事業について伺います。令和2年度に策定であるが、昨年の台風等で調査の見直しの検討を含めた今後の対応を伺いたいと思います。次に、大きな4番、第6巻農林水産業費、説明資料61ページでございます。港湾管理事業について伺います。港湾管理機能を適正に維持するため波佐間漁港の浚渫工事も必要ではないかと思われますがいかがでしょうか。次に大きな5番第9巻消防費でございます。説明資料71ページ消防機材整備事業について、ですが、車両購入費が大半であろうと思いますが、機械器具購入に不足はないのか伺います。次に、大きな6番、同じく消防費、説明資料71ページございます。消防団詰所整備事業について伺います。災害時、活用できるソーラー発電や蓄電設備等の設計は考えておりますか。お願いいたします。以上、大きく6点でございます。答弁によりまして、再質問させていただきます。よろしくお願いします。
金丸市長。
佐野誠一議員の質問にお答えいたします。議案第3号に関する大きな第一、地方バス路線維持費補助金についての第1点目、立山日東バスの市内線が補助対象となった経緯についてですが、この市内線は以前から 国と千葉県から補助を受けて運行を維持していましたが、補助を受けても赤字が年々増大し、事業者の経営を圧迫していたことから、令和元年6月に館山日東バスから千葉県バス対策地域協議会に対し、路線の廃止申し出がなされました。しかしながら、この路線は年間10万人規模の輸送実績があり、地域住民にとって重要なバス路線であることから、館山市、南房総市、千葉県、館山日東バスの4社間で協議を開始し、同年8月に開催された千葉県バス対策地域協議会、阿波文化会ワーキンググループ会議において、国や千葉県からの補助のほか、館山市、南房総市の両市が追加補助を行い、運行を継続させる方向で協議が整い、同年10月に開催した館山市地域公共交通会議において、協議結果の報告をしたところです。その後、令和2年4月から両市が補助する方向で話がまとまったため、令和2年度当初予算に市内線の補助金を計上したところです。次に、第2点目、南房総市との補助比率についてですが、両市の負担割合としては、路線ごとの運行経費の欠損額について、館山市、南房総市それぞれの市内における路線の走行距離数の割合で補助額を決めています。館山市が補助を予定している4つのバス路線は、昨年度の実績では年間約14万7千人を輸送しており、主に高齢者の通院や買い物など、自動車を運転しない人にとっては重要な移動手段であり、暮らしを支えるインフラとなっています。しかしながら、人口減少に伴う利用者の減少や人件費、修繕費の増加による経営悪化に伴う減便や廃線などから、利便性の低下が危惧されています。館山市としては、今年度末の策定を目途に進めている地域公共交通網形成計画や、令和2年度に実施を予定している南房総市との2市による合同計画の策定に取り組み、バス路線の見直しや公共交通空白地対策など、あらゆる角度から路線バスをはじめとした面的な公共交通ネットワークの構築に取り組み、将来にわたって持続可能な公共交通を目指していきます。次に大きな第2、介護保険特別会計繰り出し金についてですが、低所得者保険料軽減繰り出し金は、消費税を財源とする公費投入により、低所得者、高齢者に対する、低所得高齢者に対する介護保険料の負担軽減を図るものです。第1号被保険者の所得に応じて、9段階に分けられている保険料段階のうち、平成30年度までは、第1段階保険料のみを軽減対象として、約1200万円が介護保険特別会計に繰り出されていましたが、令和元年10月の消費税率 10% への引き上げに合わせ、国の制度改正が行われ、第1段階から第3段階までの保険料が軽減対象となり、全体で約4500万円の公費負担が必要となったため、令和元年度においては、9月補正で約 3300万円の予算増額を行いました。令和2年度においてはこれと同様の予算措置を当初予算でお願いするものです。次に大きな第3、災害廃棄物処理計画策定事業についてですが、より実効性のある計画とするため、昨年の台風被害で発生した災害廃棄物への対応の経緯も、対応の経験も計画策定に生かしていきます。次に大きな第4、漁港管理事業についてですが、令和2年度の当初予算は台風被害からの復旧復興を最優先事業としていることから、狭間漁港の浚渫工事については当初予算には計上していませんが、漁港の浚渫は大型定置網漁船の入港や航路確保のために必要となりますので、今後狭間漁港協同組合とも協議しながら補正予算で対応したいと考えています。次に大きな第5、消防機材整備事業についてですが、消防団の皆様には市民の皆様の安全安心のため昼夜を問わず活動をいただいており、特に昨年の台風災害においては献身的に活動いただき心から感謝しています。消防団の活動に必要となる資機材やラインの安全装備品については、消防団の要望を把握検討した上で毎年度を予算化し配備しているほか、突発的な破損や不具合にも可能な限り対応しているところです。今後も消防団からの要望を聞きながら順次配備等を進めていきます。次に大きな第6、消防団詰所整備事業についてですが、近年建設した消防団詰所は防災拠点としての活用を見越し、周辺住民の利用を考慮した複数トイレやシャワールームの設置を行っています。また停電時には専用コンセントに発電機をつなぐことで最低限の非常用電源を確保する構造としています。現在の財政状況においては、高額なソーラー発電や蓄電池の設置は難しいと考えていますが、今後普及に伴う設置費用の推移などを注視していきます。以上です。
佐野議員、
ご答弁ありがとうございました。では、順番に上からですね、再質問等をさせていただきたいと思います。まず第一ですね、再質問ではありませんが、今回この今のご答弁を伺うと、市民にとってこの市内線という路線は大変重要な路線であるのかと思われます。毎年ですね、補助率上がってきているのは現状かとは思いますが、公共交通もですね、地域公共交通も形成計画等、また、南房総市と合同の計画の策定に取り組みということでありますので、まず抜本的に、補助金がないようにですね、出さなくてもいいような、ソフト面での対応もぜひお願いをしたいと思います。次に第2には、ご説明いただきまして納得いたしました。続きまして大きな3番、災害廃棄物処理策定、処理計画策定事業についてでございます。こちらは2年計画で、本年度、もろもろ計画を立て令和2年度での策定ということになっておりますが、ぜひですね、今回の災害の時に、経験されたことを踏まえまして、有効なですね、 策定計画をお願いしたいと思います。そこでちょっと、まあ、再質問というか質問ですが、昨年度より仮置き場に、ゴミが集積されてたと思いますが、あの状況は今ですね、排出の方は終わりましたでしょうか。
葛西環境課長。
はい、仮置き場の状況でございますが、昨年から集めておりました災害廃棄物につきましては、3月の6日をもってですね、すべてのものを、搬出をし終わった状況でございます。以上です。
以上。佐野議員。
ありがとうございます。3月の6日というとつい数日前でございますね。そうすると発災後約半年間、ゴミというか災害ゴミがあの場所にあったということだと思います。我々市民というかですね、住家住んでいる者はゴミを、ゴミステーション、ゴミ置き場に出せばですね、やはり終わりというふうに思ってしまって、処理がどのようにいくまで、知っている方も少ないかとは思います。今回のこの災害、被災ゴミに関しても仮置き場に置いて、自分の家がですね、まあ、終わったと思っていても、まあ、皆さんの努力がですね、今まで続いてたということでございます。でこれから今3月いっぱい、今、解体のですね、予約も受けているとは思います。で今後その解体された家屋の、住家のですね、ゴミというか、瓦礫がまた搬出されるのではないかなと思われます。そうしますと本当に1年で終わるのかなというところで、まあ、予算も大変な額ではございますが、市担当の職員の方、まあ、もろもろの方、普段の仕事を行いながらですね、この災害に対応を務めていただき、大変ありがたいと思います。我々市民もやはり、災害ごみ、まあ、普通の家庭ごみ出すのにも、軽減をする努力を今後やっぱりしていかなければいけないのかなと思います。また、ごみ処理施設もですね、大型改修等で予算もかけていくことになると思います。捨てればごみですが、資源になるものは資源として、市の、予算、国にもなります、お金になります。もう一度、その辺も予算組むときにですね、市民の皆様の気持ちを動かすような予算組というかですね、そういったものを持っていけるようなソフト面での対応でもまた予算もつけていただければなと思っております。ご苦労様でございます。では次に移ります。大きな4番、こちらもですね、要望になってしまいます。毎年浚渫工事、波佐間漁港で行っていただいているというふうにはお伺いしております。毎年の浚渫工事で、まあ、予算をつけるのはありがたいことではございますが、砂の流入自体をですね、防ぐ、やはり根本的な改修も今後は必要になってくるのではないかと思われます。また予算組としては大変な大きな予算になるかもしれませんがですね、ぜひその辺もご検討いただきたいと思います。まあ、農業被害も甚大ですが、まあ、水産業も立山市産業の目玉であるというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。次に第5、大きな5番ですね、消防費、機材購入等についてですが、まあ、随時必要なものは消防団に配備していただいているというふうなご答弁をいただきました。やはり今回のように、災害の時にですね、必要となったもの、例えば、倒木撤去のためにはですね、チェーンソーですとか、そういったものが多く必要になりました。また断水等大きな箇所はなかったと聞いてますが、浄水器等のですね、機材等もあれば、河川の川をの水を吸い上げてですね、非常時を過ごせるのではないかと思います。その中で、まあ、消防団、まあ、市民の安全安心のために活動していますので、まあ、自分たちの地域は自分たちで守ると、そういう思いで地域貢献の長たるもので消防団員活動していると思います。今後ともですね、必要機材の配備を進めていただいて団員の安全も守っていただきたいと思います。では最後、大きな6番です。大きな質問はございませんが、消防団詰め所についても、建て替えには やはり30年、40年の大きなスパンがかかります。そうしますと、今、建てると40年後に建て替えが来るのかなということでございますので、ぜひですね、早く消防団だけではなくて、地域住民が安全のために使えるですね、消防設備として、やはりどうしてもソーラー発電、蓄電池等も有効かと思います。住家には補助対象となってはおりますが、消防団詰め所もですね、全部とは言わず、9個部ございます。各分団1件ずつでもいいのかなと思いますが、そういう設備をですね、設置していただいて、災害時の安心安全な詰め所というかですね、地元の心のよりどころになるような場所として、詰め所の設置をお願いしたいと思います。最後、余談ではございますが、3月の9日にですね、防災功労者、消防庁長官表彰というものを、館山市消防団がいただいたというふうにお伺いしております。これだけ大きなですね、表彰を受けるということは、館山市消防団という団体が今回の災害において、どれだけ、活動したかというかですね、活動して当たり前かもしれませんが、そういう人たちもたくさんいたということを念頭に置いて、ぜひまた今後のですね、消防団員の、団員の確保、また消防団員の待遇改善等にもですね、ご検討いただきたいと思います。要望等が多くなって申し訳ございませんでした。以上で終わります。
以上で1番、佐野誠一議員の質疑を終わります。